いやいやマスター、今日も来ましたよ
2本目
だからすぐ言わないでよいや前回ちょっと自堕落斎さんに、ほぼ聞き役をお願いしてしまいまして、はいはい、ちょっと大変申し訳なかったので、もう一点ちょっと、お話をしたいなと思っておりましてね。はい、自堕落斎さん、例のゲームが、まあ、いよいよ出たわけじゃないですか。
はい、そうですね、
はい、
歴史に忠実な、ゲームと言われている屋敷シミュレーターがですね、ついに1期目発売されまして、これがね、また時代考証が非常に優れておりまして、なかなかのヒット作と、実は今収録ベースで言いますと3月の、まあ、末日に近い日付で、発売されたのが、まあ、およそ10日前というふうに前情報を置いていくんですけど、もうすでにですね、アップデートが3回かまされているというこの熱量の高さ。
まあですね、愚者の宮殿では過去に地下498階で、こんな回撮ってるんですね、私と自堕落斎さんで。アサシンクリードシャドウズ炎上騒動、はい、あるオタクらの感想ということで、はい、まあ、ご存知の方、覚えてらっしゃる方も多いと思うんですが、このゲーム、リリース前からまあさまざまな話題を振りまき、炎上してきたということで、まあこの回はかなり熱量が高い回だったと思うんですけれども、まあ私と自堕落斎さん、まあ主に自堕落斎さんの方でいろいろと解説をしていただいた、ゲームになります。それが、まあ、3月20日でしたかね、はい、実際にリリースをされまして、はい、まあ出てからもいろいろ出るわ出るわということで、はい、なんか噂によると、国会にも何かこうなんかこう話題が、質疑が、飛び出したといったようなですね、いろんな、まあ、ニュースが出ちゃってるなということですけれども、はい、
アサクリってすみません、ちょっと教えてほしいんですけど、
はい、
アサクリってあれなんかいろんな国のやつ作ってるじゃん。
はいはい、作ってますね。
なんかちょっとアラブ系のやつとかさ、
はい、
そっち方面でその歴史の変な改ざんっていうか勝手な自己解釈みたいなのってあったりはしたんですか。
問題になってないだけであったのではないかなとは言われています。ただ今回のように露骨な形ではなかったっていうのと、やっぱりその初期の制作グループっていうのは、面白いゲームを作ろうっていう風になっていたのと、ちゃんとゲームになっていたっていうのが大きな問題ですよね。そういった、
でもあれですよね、ムスリムを怒らせたらとんでもないことになるから、
はい、
あとなので、
まあ、そちらはあんまりその刺激しないようにしてるのかな。
あ、でも一回問題がありまして。
あ、そうなんですか。
他に散乱されたコーランっていうのがで一回問題になって、出典、我らの聖書を床にばらまくとは何事だと。
あ、まあそうなるよね、
はい、ということになりまして、一度問題になって、そこは、対処されてるはずです。
なるほど。
はい、でまあ、あといろいろとですね、まあ、問題というかその今回の、アサクリシャドウズに関して、まあ、問題点というかこれどうなんみたいな話がいっぱい出てきてるんですけども、それに対して過去作ではどうだったのかっていう話になってるんですけど、
はい、
まあ、それもいろいろありましたと、
うん、
何を今更みたいなことを言ってるんですけど、それもそもそも論点が違うので今回に関しては、ね、ちょっと、ね、スルーしていこうかなと思っております。
あ、そうなんですね。はいはい、
過去作のことまでやってしまうとですね、結局過去作やってねえとか分かんねえじゃないかっていうことになっちゃうんで、はい、で水かけ論になっちゃうんですよね。じゃあ全部の人たちはしかその意見できないのかっていう話になっちゃうんで、うん、
私もアサクリシリーズは、まあ、結構やったものもあるんですけど、その、うん、やっぱり今回の一つ問題っていうのはあくまでフィクション創作の枠の中で、それにしてもこの建物見事な再現度だよねとか、この時代考証すごくこう、まあよく考えられているよねっていう評価だった。つまりもともと立っている土壌がそのちゃんとゲーム供給会社としてもフィクションですよ、ファンタジーですよっていう前提に立った上でのそのリアルさというものが評価されてた印象があるんですよ。だけど、はい、まあ、498回聞いていただくと分かるんですが、今回に関して言えば、歴史的な資料みたいなコメントがあって、もうファン、そのなんかゲームとしてのファンタジー創作物じゃなくてみたいな、リアルな現実のっていうようなニュアンスを、歴史的なみたいなニュアンスを出してしまったがゆえに、だとしたら 違うよねっていうことが、まあ、一つボタンの掛け違いとしてあったはずなんですよ。
そうですね、まあ、この発端はそこからでしたよね。
そうそう、そもそもの発端はそこなのよ。ゲームだから所詮って言い方は良くないけど、あのフィクションの中ででもすげえことやってるっていう評価だったのに、ついに会社の方がなんか勘違いして、いや、そう、歴史的なそういうものを、再現をしてるんだとか、アグの過去に人実にあったようなニュアンスのものを取り入れてるといったようなことをついにコメントしてしまったがゆえに、だとしたら違うよねっていうことを、いや、まあ、歴史クラスターを中心に、上がってきたのがそもそもの発端ですよ。やっぱりそこからいろいろ掘り下げられて、ここも変だよね、この表現も変だよね、この設定変だよねっていうので、ところがなかなかゲーム制作会社の方が、まあ、折れなかった、コメントしなかった、それについて、うん、っていうところですよ。
はい、まあ、それどころかですね、まあ、あの発売前にですね、一応あのスタッフの方というか制作サイドの方がですね、日本に来て、まあ、一応あの日本に対してリスペクトをしているというような発言をしているので、
はい、
まあ、それも、まあ、よくも、まあ、あのあれですよね、あの火事場でガソリン曲げるなっていうい
や、結局もう来た段階ではもう炎上してましたからね、ある意味ね、うん、
いや、もうその時点ではもう半年間炎上し続けてるんですよ。
はいはい、そうそうそうそうそうそう、
あのね、どんな山火事でも半年は続かないんですよ雨が降るんで。
いや、ですね、で、
はい、
なんだろうな、そのまあ、あとね、そのいわゆるその歴史的な部分以外でも、単純に著作権的なちょっと表説であったりとか、分かりやすい本当に単純な反転するような加工でそのまま出しちゃってるとか、いろいろと今回に関して言うと著作権的にもかなり問題が多い作品で、あまりそれが実は改まってないんじゃないかというリリース
も、ね、まあ、そこはですね、改まってないというか、その辺は問題的にどうなっているのかっていうのがいまいち分かってないっていうのがございまして、
はいはいはいはい、
まあ、そのアートブックかな、確か、うんうんうん、っていうのが、そ、あのデラックス版、要するにその特典がついてますよっていう場を買った場合についてくるんですけども、まあ、それを買った人間に知り合いがいないと実際に実物がどうかわからない、ね、まあ、ネットで流出しているものに関してっていうのは、あの情報はあることがあるんですけども、確実性がないもので、それに対してどうこう言うことはできないっていうのが一応今の私のスタンスなんですけれども、
はい、
どんなことここに関しては、
うん、
ただ、まあ、あの今までの経緯から見るに、まあ、そうなんだろうなっていうところが結構散見してしまっていて、多分治っていないだろうと。
そうなんですよね、うん、
っていうところなのと、まあ、そうですね、今回のこの問題に関してなんですけど、
はい、
あの、なんだろうな、こう、これがそのフランスを一応代表すると言ってもいいソフトメーカーがやる仕事なのかっていう、
はい、
ところですよね。だ、本当にあんまり信じたくはなかったですね。あの、こう言っちゃなんなんですけど、何してるんだろうっていう。
そうですね、 UBI ソフトは、なんだろうな、すごく今回の一件で評価を下げたというか、なんでしょうね、もうちょっと私はそのそういう歴史的なセンシティブな部分に配慮できる会社なのかなって思っていたんですが、まあ、こと今回に関してはうまくはまってなかったというか、我々日本人のこう気持ちを逆なでする方にこうことごとく、あのあれですよ、あのウルトラクイズのドロンコクイズでドロンコの方を引き当てるような、そういうことをやらかしている印象があるんですよね。
そうなんですよ、だ半年の間月に2回ぐらいちゃんとドロンコ浴びてるんで、
はいはいはい、定期的にね、
そうそうそう、定期的に上げてくれるおかげで、あ、なんだろうなっていうのと、あとはこのなんですかね、ポリコレの運動に関しても一つ絡みがあって、これがちょっとややこしいところなんですけれども、
はい、
要するにその、ね、問題 の、ね、その軸をね、みんなずらしたがるんですよ。
はいはいはい、はい。
あの擁護派の人って。
俺
たちはそこを論じたいわけじゃないのにっていうのは、多分向こうも分かってるのか分かってないのか、分かってない人間もいるでしょうし、分かってる人間もいるのでしょう。
はい。
ただ、話のゴールラインを勝手に変えられてるんですよね。
うん。
うん。だから、日本人は黒人が主人公だから気に食わないんだ。
うん。
そうでは、そんなことは誰一人として言って、まあ、誰一人ではないかな、そんなことは大勢は言っていません。
はい、
でも向こうの人からしてみると、そっちの方が共感しやすいから、そういう問題にしちゃってる。
うん、
うん、っていうのがあったりとか、あとはそうですね、だから歴史的に何が間違ってるかどうかっていうのは、たかがゲームじゃないかっていうのが、まず1個目のずらし方。
はいはいはい、
もう、なんだろうな、そうですね、6週半ぐらい遅れてる疑問点なんですけど、それをまたにやっていくやつらがいると。
もう、あ、
論じるに値しないし、日本人でも出ちゃってます、それ。
うんうんうん、
ゲームなんだからっていう。
まあ僕もちょっと趣旨は違うんだけど、そういう発言をしたのよね、498違うときに、
は
い、まあ、あのいろんな意味を込めて、まあ、たかがゲーム、所詮ゲームというね、話を僕はあえてあの時したんだけれども、はい、でもやっぱりそういうことではなくて、その結局、その安家がやはり問題になるのであって、その彼の要は、なんていうのかな、扱い、存在、設定について、地田久さんの時取り返しのつかないことをやっているっていう指摘をしてたんだけれども、まあ、そこは結局本質的に改まってないんですよね。
改まっていないっていうのは、それが分かっていないのに、あの逆にあのいろんなその疑問を持つ人に対しては言いたいんですけれども、それを疑問に持つならば、なぜ半年間これが問題視され続けているのかっていうことに対して考えを巡らせるべきじゃないでしょうかっていうことは言いたいです。
はいはいはいはい。
あの火のないところにね、煙は立たないっていうことはよく言われますけれども、うん、やっぱり原因があって燃えてるわけなんですよ。
うんうんうん、
なんでこんなにムーブーになってるかっていうのが、要するに事の大きさとか、例えば先ほどニュースになりましたけど、国会でも取り上げられたりしました。
はいはいはい。
ニュースになったりもしました。何を大げさなって言う前にですね、あの事の背景を調べてみるっていうことをしないと、あの今本当に鉄火場なんで、あの、うん、チンチンなんですよ。熱量で結構。それがあの半年間温まっているところに、あの水をかけたら爆発するんです、バーンって。
うん。
うん。っていうことなんで、あの、冷や水をかけるつもりだったら、あの、関わらない方がいいですよっていうことは、あの、ツイッターを見てて、ツイッター X でしたね。X を見てて、よく、あの、思ってましたっていうのと、
うん、
あの、なんでしょうね。ゲームを買ってやってないのによくそんなことを言えるねっていうその論法も新しく出てきたんですよね。
ああ、はいはいはい。
はい、まあまあ正論ですよね、
うん、
正論ですけれども、残念ながらこれはゲームの話じゃないので、
うん、
あのその通じませんという、
うん、ところ、うん、そのなんていうのかな、あの実際の、まあ、ゲームのプレイを見るとね、まあ、はい、そのまあなんだろう、よくできてると思うよ、面白いと思うの、いわゆる海外の人が見るオリエンタルな日本の不思議な魅力みたいなものを描かせているとするならば、それは僕は成功していると思うんですよ。あの海外の皆さんがある意味好きなとんでも日本みたいなね、歴史的なそういう、うん、なんか、ああそうね、海外の人が見るとこういう風習とかこういう仕草とか、うん、興味ありますよねっていうことを、まあまあまあ面白くこうフィーチャーして描いていることが描いている。で、だから日本人だってある意味、あの発言さえなければ楽しめたと思うのよ。ああ、海外の人の面白い日本、あ、こういう風なよね、みたいな。例えば、それこそ古くで言えばブレードランナーの世界観であったり、あるいはその、最近で言えば何ですか、アベンジャーズエンドゲームの中で、真田広之がこう、成敗されるところの、あの、マーベルが描くところのとんでも日本みたいな、そのなんていうか大きな流れにある意味乗っている、まあそれがちょっと歴史的な部分こそ違いのねあるように思うんです。ところがやっぱり当時の出来事を忠実に今回描いてますよっていうコメントをしちゃってるがゆえに日本人は怒ったんですよ、やっぱり。
まあ、そこに関して一切の撤回がなかったものですから。
そうなんです、そうなんです、そこなんですよ、やっぱり。でしかも安家という存在はまあほとんど資料が残ってない実際、
はい、残っていません、
うん、そうなんですよね。でそんな彼を、いや実は彼は伝説の侍だったんだっていうことを、まあ、まあいかにもあの描き方としては本当にそういう存在としていたものをシミュレートしてるみたいなぐらいのニュアンスでやっちゃってるわけですよね。だからそんなことねえだろうっていうね、うん、 だから弥助という存在に、まあ、注目をしたのはいいんだけれども、結局その当時の出来事をちゃんと描いてるんだよって言った上で、ああいうとんでも設定にしちゃってるがゆえに、まあ498回を聞いていただくと分かるんですけど、おそらくこのゲームをプレイした大半の海外の方々は、あ、弥助ってこういう人だったんだっていう誤った、知識がインストールされて、そこからもうある意味もう取り返しがつかないことになっちゃってるわけですよ。もうすでに何かまことしやかな史実的な資料が生み出されてしまっているというね、もうここまで来ちゃってるということですよ。
だからね、大変に罪深いゲームではあるんですけれども、まあそうですね、まあ先ほどからですね、その宗教関係がどうとかっていう話が出ちゃっているんで、何が問題だったのかっていうのは新しく出てるこのトピックスとしてですね、あの神社が破壊できますよと。
はいはい、祭壇が破壊できる。はい、
はい、だし、あの鏡、神教が神教も破壊できますという。
はいはいはい。
で、あの神社にいるあの宮司の方たちを、まあ、あの夢で居殺したりもできますよみたいな、プロモーションが、発売前 の, その YouTube のライブで確か、公開されたんですよね。
はい、
でこれがまあまあ大問題になりましたと。
うんうんうん、
でそれが実際に国会まで上がっちゃってるんで、
はい、
まあ、それがどういうことかっていうと、まあ、昨今ですね、まあ、これは複合している問題なんで、必ず、ソースを確認してください。神社仏閣などでですね、あのインバウンドの影響で、あの外国人観光客が多く来ていらっしゃる状況になっているんですけれども、やはり一部の方たちに対しては、非常にマナーがなっていないと、そもそもそのマナーというそのあれがないのかもしれません。
もう実際につい最近ももうちょっといくら言っても改善されないからご遠慮くださいみたいな表明を、まあ、あの神社はしてたりとか、そういうこともありましたよね、はい、つい最近も、
はい、これもあのアスグリとは直接関係はありません。
そうです
ね、ですので、そこはあのご了承ください。ただそういった状況も鑑みて、モデルになっている神社、実際に存在する神社ですね、
はい、
の方の方たちがですね、YouTube の方で、兵庫県知事かな、知事じゃないか、兵庫県の、どなたか確かインタビューに沿って、それを YouTube で上げていて、英訳もされているんですよね。
はい、
ここは、公開されているというところまで来ちゃっていますと。まあ、それで、まあ、向こうの方たちの反応としては、まあ、何が問題なんだっていう意見もあります。
はい。
はい、なんだったら、先ほどが言いましたけども、アサシンクリーズの過去作では、バイキングになって、キリスト教の宗教施設に襲撃をかけたことだってあるじゃないかと、うん、っていうことなんですけれども、それはもう現地の方たち の反論がありまして、それはバイキングの立場だったら、それは歴史的事実だからねっていう、
うん、
うん、実際にそうだし、キリスト教徒っていうのはバイキングからすれば、別に信仰する対象ではないので、略奪するにしてはおかしい話ではないし、実際に起こったことの一つではあるというふうに言える。だけれども、戦国時代における神社の襲撃というのはですね、あまり聞いたことがない。もしかしたらあるのかもしれないですけど、私は聞いたことないんですよね。
だからそのなんていうの、まああれですよ、まあ、比叡山の焼き打ちとかは別にして、
もうあれ手だからね。
そうそうそうそう、だからなんていうかな、その、ある意味そういう個人レベルのああいう襲撃みたいなものっていうのは、まあまああまり聞いたことがないしね。うん。まあ、ある意味、比叡山にしろ、石山本願寺にしろ、あれはもう国でしたからね。立派な、もはや。
そうですね。武力を持っているっていう点もありましたし。
そうそう、武力を持ってたからね。
はい。いろいろと言われている織田信長さんですけれども、
はい、
桶狭間前には熱田神宮にちゃんと祈願に行ってますからね大事にする人なんです。
そのなんでしょうね、だからあの頃の、まあ、寺、一部のそういう寺に関して言えばものすごくこう権力を持って武装して、まあ、まさにそうなれば、まあ、ある意味戦ですからね、それはね、武装した者同士の。だけど神社そのものがじゃあ武装して何かことを起こしたかっていうと、そういうことはまあ少なくとも組織的なものはなかったはずであって、そういったところに行って、まあ、ある意味ゲームとしては一方的な、だから虐殺ですよね、言ってみればね。そう、それがこうできてしまうということに対する何とも言えないこう嫌悪感というか、 危機感みたいなものをやっぱ我々は持ってるはずなんですよ、
ね、持っているっていうのがまあ現実ですよね。でそれでまあどの口がこの後の日本をリスペクトしてるっていうふうに言えるんだろうっていうね、うんうんうん、これはゲーム的なお話なんですけれども、壊せるよりか壊せない方が処理が楽なはずなんです。
はいはいはい、そうね、そりゃそうだ、
はい、それをわざわざ入れたということはっていうことなんですよ。じゃあゲーム的に何の意味があるかっていうと、特に意味はないはずなんです。
そうですよ、ね、うん、
はい、
別にね、壊したからといってアイテムが出るわけでもなし、
そう、
ね、
そうそう、
スコアがカウントされるわけでもなし、
はい、っていう話なんですよね。
う、うん、
っていうので、まあ、一旦燃えましたと。
はい、
またね、再度ね、ね、滝がくべられてね、油がまかれ、少しずつね、沈下していくであろうというところがね、また再度燃え上がるというですね、こういった炎上芸をですね、この半年間、繰り返し続けていたわけなんですけれども、
はい、
ね、これはですね、もしかしたら知らないのかもしれませんけれども、今伝えきれてるところにおける、安家の最強装備がどこにあるかっていうのはご存知ですか？
いやいや、全然知らないです。え、
ご存じないですか？
いやいやいや、
本当に、
うん、ええどういうこと？
では知らない方が幸せかもしれませんね。
ちょっと待ってよ、やだな、はい、やだな、まあまあ、はいはいはいはい、あ、そうですか、うん、
はい、まあこんなところで不安にさせても仕方ないので答えを言いますとですね、
はい、
古墳です。
なんだと？
古墳の中に入るとですね、
はい、
そこに安家の最強装備が眠っております。
いやいや、それはまずいでしょ。
やつ、それ
それはまずいよ。
やっちゃいかんやつ、
やっちゃいかんやつだよ。それはまずいです。それはダメだよ。日本のに主要な古墳がどういう扱いなのかを知らぬわけではあるまい。
知らないでしょ。
じゃいかんやつだ。
そ
う、まあ、これは正確な話で、まだ、私もね、ちょっといちいちプレイ動画とか見ているほど暇じゃなかったので、あれなんですけども、これは未確定情報ではあるんですけど、任徳天皇陵ではないかと。
だな。
ついこの前ね、調査があったんですよ。まあ、大仙古墳ですよ。仁徳陵でないことはほぼ確実なんで、まあ、仁徳陵古墳の方がメジャーなのかもしれませんけど、ただ、宮内庁が、指定をしている古墳ですので、必ず、高等につなら、縁のある、連なる、いかんよ、本当に。いけませんよ。下手すりゃ何、三種の神器とか言い出すかもしれないんじゃないの、それって。大丈夫ですか？
ああ、まあそこまではね、私も追っかけるのもなんかもうっていう感じだったんで。
大丈夫ですか？ヤマタノオロチから出てきた剣とか言わない？大丈夫？
ああ、もう知らないです。だから
そもそもね、なんで歴史に忠実とか余計なこと言っちゃったの？
そうそう、そこなんです。そこなんです。そもそもが、そうなんです。はい。
だって変な話ね、
うん、
今、まあ、ちょっと制作の都合で、放映が伸びてますけど、私の幸せな結婚って、
はい、
敵が帝だったりするんです。
はいはいはいはい、はい、
敵が帝だったりするんです。ちょっとご乱心した帝だったりするんですけど、
はいはいはいはい、
それに対して不敬だとかいう人は当然いないっすよ。
いない、そうそうそう、そりゃそうですよ、うん、だって、
うん、
みんなファンタジーだって分かってるから、
うん、
ですよ。
なんでそういう手を取らなかったんだろうね。
そうなんです。だからおそらく UBI ソフトはこの今開発している朝栗の価値を高めようとして発言しちゃったんですよ。こんだけすごいんだっていうことを標榜するときに、今度の朝栗は当時の日本であった出来事を忠実に描いていますっていうふうにコメントしちゃったんです。
あれ、なんか監修に入ってるなんか外国人の学者みたいなのがいるんだっけ？
いるんです。
でなんか、はい、そいつがなんか変なその安家についてうんたらかんたらって本を書いてて、
はい、まあ、
でそれがなんか何、エビデンスだとか言ってて、いや自分の書いた本やんっていう話じゃなかったっけ、
う
ん
う
ん、
そ, う そ, う
そ, うあそうですね。あのアフリカの侍の著者、トーマス・ロック・リー氏ですね、
うん、
日大の准教授です。で、
はい、
別に専攻は歴史の日本史ではないです。
日大
はい。ありまして、で、そいつが、まあ、もうそいつ言っちゃいますけど、安家の物語を書いて、英語版のウィッキーであるとか、あとは、イギリスのなんだっけかな、 ウィキペディアのその、ネット、インターネット上のその歴史資料をこう、公開しているウィキペディアのようなものがあるんですけれども、そちらの方に、記事をおそらく書いていて、で、それのエビデンスはって言って、アフリカンサムライっていう自分の著書をつけていると。
マッチポンプどころじゃないぞ。
そうなんです。で、それで、まあ、売っているという話なんですよね。で、まあまあ、まだノーノーと確か日大からの連絡というか、その、がニュースになってないので、まだ、准教授のままのはずですね。
だってあれですよ、マスター。トーマス・ロックリー氏のその、ヤスケっていう本の副題は、なんて書いてるかというと、The True Story of the Legendary African Samurai って書いてるんですよ。トゥルーストーリーって言ってるの。
ねえ。トランプじゃないけど本を燃やせって言いたくなるよね。
いや本当だからまあ実際噴射騒動みたいなこともこうあったりするんですけど、ただその最初に言ったようにジダラクサイさんが一番詳しいですけど、ヤスケという存在の資料は本当に少ないんですよね。本当にないんですよ。ただ実態は、ね、正直わからないんですよ。もうだけどトゥルーストーリーということで、なんだかもう創作なんだか脚色なんだか、はい、そういうなんか書物を書いてて、
だってそれって五島弁のノストラダムスの大予言と大してレベル変わんないんじゃないの。
懐かしいな、あの顔のついた懐か、いやでもそういうレベルなんですけど、このその資料を要は本を資料として使ったから、これは当時の、時代背景を忠実に再現したんだと言って、UBI は撤回をしなかった、これを。はい。で、とにかく謝らなかった。
そう、撤回はしないですね。だって、まあ、彼らが正しいと思ってるんですから。
そうそうそう。で、おそらく、そのヨーロッパの、まあ、アメリカもそうなの、海外の人たちは、多分、信じてると思うんですよ。もう、あ、本当にこうだったんだって思ってやってると思いますよ。実際。
それに対して反証を出すっていうコストをかけるのはアホらしい
よね。そうなんだから、そういう意味で言えば たかがゲームに対してっていうさ、だけどそこがゲームの怖いところで、まあおそらく論拠を積み上げて否定することはできるんですよ。だけどまあ言い方悪いですけど、たかがゲームにそこまでして、時間とコストをかけて反論して、しかもどこまで拡散できるかわからないという状況下においては、まあ、負けるよねっていうことですよ。で本当にだから、感度の高い一部のゲームユーザー、ゲームフリークは、いや、実際そうじゃないらしいよっていうのはあると思うよ。全員が全員だからそうじゃないと思う。だけど。
だってさ、下手したらさ、うん、世界なんとか発見とか言ってさ、そうそうそう、忘れされた、ヤスケの謎に迫るとかって番組やっちゃいそうだよね。
そうそうそう。
日本あたりだと。
そうですよね。ついに、ヤスケの新資料を発見したのであるみたいな。それこそさ、川口博士じゃないけどさ、まあ、ほんとそのレベルの話なんですよ。まあ。
だよ。
とにかく UBI が、このソフトのカートに関して言うと、ことごとく地雷を踏んできたっていうことですよ。
はい、まあそういうわけなんですよね。なのでまあこれで炎上騒動がずっと収まらないっていうのはね、なんとなく理解できていただけたかなとは思うんですけれども、
はい、
まあ、ね、私の中でもやっぱ最大なんだろうな、日本人がおそらく近畿としているであろうところに土足で踏み込んできたっていうのは象徴的な出来事だったんですよね。
はい、
その古墳の洞窟っていう、
うん、
いうことがあって、まあ、それがあんまり表に出てないんですけれども、もしかしたら動いてるかもしれないですよね。実際には。で、まあ、UBI ソフトの対応もですね、非常にこう、なんだろう、またね、やんなくてもいいことをやってたりとかですね、発売後に対して その UBI に対するその差別的な発言に対して、こちらは法的措置を取る準備があると言ってるんですね。
はいはいはい。
何を言ってるんだ、お前はと。あくまでも自分たちが正義なんですよ、ジャスティス。
まあ、なんていうのかな、すごいこう、ある意味では、おそらくね、UBI ソフトとしても、ものすごくこう、お金もつぎ込んで、時間もかけて作り上げてきたソフトでしょうから、実際、クオリティはものすごいものがあるし。
あ、実際そうでもないです。
あ、そうですか。あ、そうですか。
はい、ピックが、なんですかね、 ではこの3人の共通見解といいまして、クソゲーを褒める時の要素って何でしょうか。音楽はいいよね、グラフィックはいいよね、このあたりがヒットに上がると思うんですけども、大体それが当たります。今回に限っては音楽に関しては一切除外されて持っています。
まあ BGM かっこいいよね、かっこいいっていうか、いかにも、はい、海外の人が好きそうな、あのオリエンタルな感じがちゃんと出てていいんじゃないですか、うん、
でもラス戦あれですよ、ラスボス戦ヒップホップですよ。
まあまあ、まあ、まあそれも含めて、まあ、とんでもない一本ということで、はいはい、
あの大の方からするとあの差別用語で歌われてるんではないかというふうに。
もうどこを褒めればええんじゃ。じゃ
あだから褒めるとこないって言ってるじゃないですか。なかなかないんですよ。あのじゃあ実際に買ってやってみるかって言って、じゃあそれをやるぐらいだったらあのお金をあの道路に捨てた方がいいです。誰かが幸せになるんで。
まあちょっと、まあもう個別具体的な話になってくると、なかなかだんだん香ばしい香りになってくるので、
香ばしい香りになってくるので、じゃあ少しですねフォーカスを入れながら、じゃあ今回何を話したいかということに関してなんですけども、その前に1点だけ非常に面白いことがございます、
はい、
今回の UBI ソフト発売のアスシンクリードシャドウズ、はい、エンディングクレジットなんと2時間かかります。
はどういうこと。
だからクレジットされている人間が2時間分乗っているということなんです。
はあ、
はい、
そうです、
はい、それで、確認さ、おそらく日本人であろうという人物は3人しかクレジットされておりませんでした。
はい、まあ
ここまででとりあえずシャドウズの話は一旦こう区切るとして、
はいはい、
今回こう、まあね、前置きが長くなってしまったんですけれども、それはじゃあ、これをが、じゃあ我々が創作を行うときに、
はい、
どこで、踏み込んでいいのかどうかっていう、そのラインはどこにあるんだろうかっていうことに関してはちょっとね、あの各家の意見をお聞きしたいなと思いましたので、
うん、まあ、出ちゃったものはしょうがないので、逆にこれから我々がそこから何を学ぶのかっていう生産的な話を私もしたいですから、ジダラクサイさんの意見に同意見なんです。はい、で、まあ、やっぱり最初に確認をしないといけないことっていうのは、そのフィクションの中に一滴リアルを足すことと、リアルとされるものの中に一滴ファンタジーを垂らすことの大きな違いについてなんですよね。今回で言えば、まあ、UBI ソフトの主張を借りれば、リアルの中にこう、まあ、リアルとされているものの中にファンタジーのエッセンスを垂らしているということを言っているわけです。だけどファンタジーの要素が一滴でも垂れたとするならば、それはリアルではないわけですよね。 100% のリアルではない、はい、けどだからいかに忠実に様々なものを作り上げてリアルっぽいものにしたとしてもですよ、そこにファンタジーの要素が一滴でも垂れているのであれば、それはファンタジーなんですよ。だからやっぱり UBI ソフトは仮にですよ、すごくこう研究に研究を重ねて本当に当時の日本の姿を忠実に再現したとしても、そこにゲーム性の中で一滴でもファンタジーが垂れた、ファンタジーを垂らしたのであれば、それはファンタジーとして扱うべきものなんですよ。だからそこはまあまあ、もうそもそも違う。で、逆に評価されるものっていうのは、これはファンタジーですよ、ファンタジーだという前提の上で、そこにリアルを一滴垂らすことっていうのは、それをものすごく表現としては効果的になることがあるということで、前提がファンタジーであると。だけどそこにこの話は創作ファンタジーだけれども、当時のことをよく研究して確かにこういうことがあってもおかしくないよねって言ったような要素が一滴でも二滴でもそこに垂らされているのであれば、それは評価されて叱るべきだと思う。うん、それでも結局ファンタジーの中にリアルを垂らしたところでリアルにはならないからね、うんうん、そこは僕は、まあ、なんと基本的な立ち位置としてまず言っておきたい、うん、かな、うん、
そうですね、まあ、歴史の正確性っていうものは、あの当時生きてる人間ですらわからないものなの で、
そ、 う
です、その発言は絶対にできないはずなんですよね。
その少なくとも歴史を学ぶ人にとってみれば、正しい歴史なんてものはさ、 そもそもないわけですよ、絶対的な正しさみたいなものがさ、
存在しないものを作り出してるっていうこと自体で、うん、まあ、やっぱり問題があるのではないかなと。
そうなんですよ。ただ真実に向けてその 100% に限りなく近づく努力をすることに意味はもちろんありますよ。だけど、はい、それが 100% になることはないんだよね。
そうですね。
そう、ただ 100% に向けて一生懸命汗をかくことにはやはりそこに歴史を学ぶ価値が僕はやっぱりあると思うし、そこにやっぱり歴史を学ぶものを研究するものの謙虚さというものが現れるんだと思う、だからなんていうのかな、やっぱりそういう歴史を扱うということに対してのある種のこう謙虚さであったりとか、そういう自分を振り返る、ようなスタンスを持ち続けることっていうのはもうなんか前提のようなものなんじゃないかしらって思うんですよ。これが本当の歴史だったんですよっていう、そういう本は腐る入って捨てるほどあるけど、まあ価値がないよねっていう、それを帯に巻いた時点でその本の価値は一気にとんでも本のレベルに貶められるのであって、今回このことが起こったのがまたゲームという世界ということに、まあある種の滑稽味はあるんだけれども、ただ起こってしまっていることというのは実際取り返しのつかないことだったからね、
そうですね、
はい、
だから実際にはこうどういった配慮をしなくてはならないかっていうことに関しては、日本には便利な言葉がありますので、郷にいれば郷に従いということがありますので、向こうのが禁忌としていることに関しては触れないっていうのは正しいんじゃないかなと思うんですよね。
いや、だから
僕不勉強の方で触るべきではないっていうのが正しいのかな。
それはそうですね。まあ著作権の話はもうちょっと論外にしても、やっぱどこまで行っても僕はね、やっぱその前立ってる前提が間違っていたということを表明することでしか根本的な解決にはならないと思う。大変日本的なある意味ファンタジーであるというね、創作であるっていうことをなぜ最後まではっきり表明できなかったのか、ここなんですよね。そのだから歴史的な真実みたいなものをゲームにおいて売りにするっていうのは、まあ確かにこれまでの朝栗シリーズもそうでした、ノートルダム寺院しかりね、だけどこれも498話で語りましたけど、あくまで創作の前提に立っているからこそ評価されるじゃないですか、
はい、
創作物ファンタジーの世界だけど、いやーすごいこれリアルだよね、すごいのねっていう世界で評価されていたのに、何を勘違いしたのか、我々が作るものこそが正しい歴史であるということを言ってしまったことに今回の愚かさがあるのであって、まあこれを少しまあ、教訓と捉えるのであれば、例えば私もジダラクサイさんも TRPG のシナリオを作ったりしますけど、まあ、現実に起こった出来事であるとか歴史からこう素材を取ってくることってよくあるじゃないですか。
ありますね。
だけどやっぱそこにその時にある種のその謙虚さであったりとか歴史の解釈というのは必ずしも、一方向から見るものではないっていう前提をやっぱり忘れては作れないし、実際にその TRPG やれば一人で遊べるものではないわけだから、さまざまな人が集まってセッションをした時にそういうなんていうのかな、歴史的なあるいはそういう文化的なものをさまざまな捉え方をする人がいるという前提に立って作っていかないと、それこそ我々だって大きな何ていうか指摘をいただいたり援助をすることだってあり得るのかなと、そこの謙虚さは持ち合わせていたいと思うんですよね。
なんかこれをこう教訓になるのかなっていうお話になったんですけどね。なんだろうな、その、なんと言えばいいのか、ねえという。
いやいや、わかりますよ。
我々の常識だとそこは触れないよっていうところをずかずかっちゃってるから、ちょっと蒸し返してしまって申し訳ないんですけど、私のそのフランスの印象、去年からだだ下がりなんですよね、オリンピックに。 まあ、フランスってこういう国かって思って。
そうね。でもすごく、
ね、その辺主語を大きくするのは危ないからね、気をつけないとあれ、
はい、本当あれなんですけど、ただまあ期待するようなことではないのかなっていうのは思ってしまいますけどね。まあ、個人個人に関してはいろいろと言って、あの、出せることはいろいろとあるとは思うんですけどもね、うん、あの、ただまあ少なくともの UBI というか、
経験のリスペクトしてくれて、あとイフものですって言ってたら結構
そうそうそう、
ウェルカムしてくれる雰囲気あると思うんだけどな。
そうなんです。だから我々も純然たる創作物として、ああこういう安家の解釈面白いねとか、いややっぱ海外から見る人とんでも日本って面白い、だってもともと日本人ってそれを面白がれる気質があると思うんですよ。
さっきその辺はムスリムなんかよりも全然寛容だと思うんだけど、
そうなんですね。だっていろんな映画や創作物でさ、とんでも日本は繰り返し描かれてきて、まあ、ある意味日本人ってそれに対して目くじらを立てることはまあなかったわけじゃないですか。母面白いと思うわけじゃないですか。協力若元にしたってさ
まあそうですね。
そう、
だって内閣総辞職ビームだってそうじゃんね。
そうそうそうそう、そうですよ。あ、ね、こんなことまでやるんだって、まあ面白いですよ。あ、一つ思い出しました。今やってるキャプテンアメリカの映画を見に行ったんですけど、日本の総理大臣がね、もうアメリカにズケズケ物言うの、もうあの今やってるキャプテンアメリカの映画で多分日本に救助はないでしょうね。はい、あのミサイルを思いっきりぶっ放すし、アメリカと戦争するんですけど、はい、まあ面白いですよ、面白いです。あの本当にアメリカの大統領に対して日本の大統領はものすごく強気に出るんですよ。もう上から目線でお前らはなみたいな感じで、
で、なんだっけ、
そうそう
そう、はいはい、すいません、
いやいやいいんですよ。でアメリカと日本は交戦状態に入るんです。で向こうからまあ先に攻撃があるんですけど、まあね30秒ぐらいで反撃しろって言って総理がありえないじゃないですか。でも判断がめちゃくちゃ早いので、思いっきりミサイルぶっ放してみたいな、アメリカに対して強気の交渉をするんですよ。でまあもうとにかくそれが面白い。でもそれはなんで面白がれるかって言ったら、花から創作だって分かってるからでしょ。そんなさね、 MCU があのこれが本当の日本の姿ですとかって言ってたらおいおいってなるけどファンタジーだって分かってるから超面白いになるわけよ。何が面白いって、日本の人たちはそれを見て日本の総理大臣こうだったらよかったのになって言ってるし、今アメリカの人たちはうちらの大統領あれぐらい謙虚だったらなって思ってるっていうのが今のキャプテンアメリカの面白いところなんですけど、まあいいや、ちょっと脱線しましたが、まあとにかくそのファンタジーという前提に立つということですよ。うん、
なんだっけ、紺碧の艦隊だっけ、なんかあの日本軍がさ、なんかあのドイツ第三帝国と戦うの。
ああ、はい、
紺碧の艦隊ですね。
はいはいはい。
あれとかでさ、ね、別に向こうからクレームついたって話を聞いたことはないんだけどさ。
うんうんうんうん、まあだってそんなこと言ったらナチスドイツなんて随分おもちゃにされてますよ。もう月の裏側にさ作ったりとかさ、ヒトラーのクローン人間作ったりとかさ、でもまあ受け入れられてきてるわけじゃないですか。それはだってあくまで創作としてみんな分かってるからであって、うんうんうん、例えばだからね、グッバイレーニンっていう映画がありますけど、あれにしたってまあ現実に起こったことをまあ、描いてはいるけれども、でもやっぱりどこまでいたって創作ですよ。うんうんうん、だからこそ受け入れられるし、うん、ファンタジーの中にこそにそういうなんていうかな、真実を潜り込ませることの手法と、それが真実であったと言い張ることには天と地ほどの差があると思う。その歴史的に起こったことを伝える上で、その最善の方法というのはむしろその時のことを 100% 正確に伝えることではなくて、創作の力を借りてその時に起こったことや人々の気持ちの動きみたいなものを表現することの方がはるかに高度なことをやってると僕は思いますよ。
ね、フランスっていうのがねまた
あれですね。で、その話を聞いてちょっと思い出したんですけど、 2015年ぐらいかなに、放映されたあの映画で帰ってきたヒトラーっていう。
はいはいはいはい。
があるんですけども、あれも、あれ、あのワンシーンを撮るとき、確かブランデンブルク門前のあれかな、
うん、
広場であの撮影をしてたんですけど、あれって確か撮影許可取ってなかったんだか、告知がなかったんだか。
ギリラ的にやったんだよね。
ギリラ的にやったせいで、あの、本気で怒ってる おばあちゃんがいたんですよ。
そうそうそうそうそう。
それはだって、あのそれをあの彼女はその事実として捉えちゃったから、そんな格好をしちゃダメっていう。
そ, うなんね、
そんなコスプレはダメっていう風に言ってた。でもそれは彼女にとって事実であって、実際にはフィクションを撮っているっていうことになってるんですけども、うんうん、それが伝えられてないからこそ起こった人事、事件なんだなっていう風には思ってたんですよね、
はいはい、
結局それに近いことが起こっちゃってるっていうのは今再認識ですね。
うん
うんうん、
いやーそうですよね。アイアンスカイなんて見てくださいよ本当に月の裏側にね、もうドイツが第三帝国作るような話ですけど、ドイツも関わってるからね、この作ってる。まあ、だから、まあ、今の話は、まあ、ちょっとコメディなんでね、あれなんですけど、なんていうかね、その UBI が、このソフトの価値を、あ、ごめん、話が戻っちゃうけど、このソフトの価値を高めようとして、この歴史に忠実に作ったって言ってるのは、PR としては正直、ゲノゲなんだよね。ゲノゲだと思いますよ。だったら、この作品は創作であり、ファンタジー要素を多分に入れてるけれども、その中で例えば日本人の精神性、あるいは侍の精神性のようなものを表現しようと試みたって言ってたら随分違うと思うよっていう話ですよ。うん。だから、歴史を忠実に描くことが、歴史を伝えることに、その時の歴史を伝えることとイコールと思うなよっていうことですよ。
ああ本当にそうだね。実際にあのこの UBI ソフトが作ったアサクリシャドウズなんですけども、あの期待されてたんですよね、すごく。だって元々がそういう
注目されてたよ。だって日本人だって最初喜んでたんだもん。次は日本が舞台だったよって、わー楽しみだったんだから、最初の反応は。
であったにもかかわらず、そう、約束された成功であったはずなんです。だって出してプロモーションに間違いがなければ、一定数の売り上げが期待できたはずなんです。
うん、
だがそうはなっていません。
はい。
はい。あの、発売からまあ10日近く、10日ぐらいに多頭になってるんですけれども、未だにですね、販売数というのが、公表されておりません。
あ、そうなんです
か。はい。
PR できるほど売れてないのかしら。
はい。あの、今 PR されてるのは、プレイヤーが200万人超えてるということだけです。
いかにも少ないね、ちょっと。
うん、ですし、UBI なんですけれども、あのサブスクがありまして、月月額2000円だか3000円だかで、最新作まで遊べるんですね。ですので、ソフトとしてダウンロードされ、買われていない可能性が非常に高いです。はい。はい、で、そのプレイヤー数というのも、UBI でいう、まあ、どうなってるのか分かんないですけど、少なくともそのパッケージ版で100万売れたら100万売れましたっていうことは言ってるはずだと思うんですよね。
うん、
だからその発表は今のところないです。
なるほど、ね。
プレイヤー数という形で発表はされているんですけれども、実際に何本売れたかっていうのは発表されておりません。はい、ということを考えると、やはり、望むべき売り上げというのは出ていないというふうに考えられています。でありますし、UBI ソフトって、販売の形態がちょっと特殊でして、少し経つとセールするんですよね。
はいはいはい。すごい。
なので、
すごい安売りしたりするもん、たまにびっくりする
ぐらい。はい。なので、そのセール待ちという可能性のプレイヤーも何人もいるでしょうし、やっぱり海外でもね、結構その取り上げられていて、評判を聞いてる方ってのはいるんですよね。
はいはい。
ですので、買い控えをしていると。もしくはセールがあったらやってみたいねっていうふうな意見がやっぱ散見されるんですよね、
うん、
っていうと考えると、なぜそこまでその商品価値を高めたかったのか、それともなんか自分が神にでもなったつもりなのかは知らないですけど、
うん、
作ってしまった作品というのがまあ受け入れられてないという事実だけが今残っている状況になりまして、うん、本日未明だったか先日だったか忘れたんですけれども、子会社を設立しましてですね、
はい、
有望な IP をですね、その子会社の方に全部移すというような。
あ、そうですか。
はい。
まあ、少なくとも今回の UBI ソフトの一連のね、 まあプレスとかプロモーションあるいはコメンタリー見てると、まあプロモーションとしては失敗だったよねっていうことだと思うんですよ。まあ、今回に関して言うと炎上商法にもならなかったというところですか。うん、
炎上、そうですね、認知されるっていう意味ではそうだったんですけれども、はい、認知の去り方があまりにもこう良くないっていう場合はやっぱりその炎上商法は良くないんだなと。
うん、まあ、
うん、
そういうことですよね。
あ、これは無名に勝るっていう言葉ありますけど、うん、
はい、まあ、
どうすいてしまうとっていう形にはなりますよね。
うん、なんでしょうね、その我々のなんか立場として、まあ、創作って、まあ、いろんな考え方があって、ある意味では表現の自由の名のもとにこう割と際どい表現であっても、それをね、うん、事前にチェックすることはまかにならん、まあ、日本の場合はそうですよね。日本の場合は憲法で検閲は禁止しているので、基本そこでもって表現の自由は保障されるんだけれども、でもそのなんていうかこと創作に関して、私ももう少しで創作の現場から離れるんですけれども、やっぱ心がけてることっていうのは、そのやっぱりこう何かどこかテーマを借りて創作をする以上は、そのものに対して やっぱりこう敬意リスペクトを忘れちゃいけないっていうのは基本的な態度だと思うんですよ。エロゲだってそうですよ。やっぱりその下敷きにしている作品や舞台や人間関係はどこからかの借り物であることがほとんどです。というか 100% そうかもしれない。そういう、まあ、ものを、でもこう、やはりリスペクトを持って、それを、アレンジしたり、借りてきたりするっていうことを、はもう、おそらくジャンルを問わず基本的な創作者のスタンスとしてあるものであって、まあ少なくとも今回の UBI ソフトの、まあ振る舞いというのは、その根本的な前提がやっぱりなかったんだろうなということがありますよね。うん。だからもうちょっとその、なんだろうな、そういう今後、ね、そういうコーディネーター的な、やっぱ存在って必要になってくるだろうなと思うんですよ。そういう、ある意味のその創作の傲慢みたいなものを、こう、ましてやね、これだけゲームの表現が美に際にわたり表現できるようになってきて、まあ、いわば想像で補う部分がどんどんある意味では割合として減っていく中において、自分の中である意味ちゃんと折り合いをつけて消費するっていうことが、まあ難しくなってくるわけですよ。うん。そうなってくると正直創作者側も言い訳ができなくなってくる。そういった時にね、より今後はそういったスタンスというのが求められるし、うん。そういうなんかね、こう、国際プロモーションの何か、やっぱコーディネーターのようなファシリテーター、うん、必要になってくるんだろうなっていうのがなんか感想ですね。
はい。まあね、少なくとも日本舞台にして日本の専門家を雇ったのに言ってる論外なんですけど。
うん。なんでしょうね、その、やっぱじゃ、うん、ジャンルによってはね、必ずしもここまでの検証とかって必要じゃない場合も
ある。そうではないっていうのは、うん、けれどもね、
ただ今回はでも必要でしたねっていうことです。
必要でした。
はい、ということで、1時間ぐらいおしゃべりしてきたわけですけれども、はい、これはまあ、はい、そうですね、まあ、発売後の一応今日はお話ということで、地下498階とセットで聞いていただくと、まあ、より分かりやすいかも分かりませんね。はい、
はい、
ということで、ありがとうございました。はい、ということで、本日もお相手をさせていただきましたのは、私こと閣下と、
そうですね。
ごめんなさい。
ごめん。
ありがとう。
はい、ありがとうございます。まあなんかね、愚痴っぽい話になってしまって申し訳ありません。自堕落でした。
本日もお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。